FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年は武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。様々な、ね、あの方に、ゲストにお越しいただいてますけれども、卒業生、まあ、武庫女性というのはとにかくチャレンジ精神が旺盛で、卒業後もね、もういろいろ活躍してる人多いんですよね。私の周りの友人で、言うと、やっぱりね、お仕事を中心に生活をしている人が多い、もう非常に多いです。先日ね、久しぶりに学生時代の先輩に会うことがあって、で本当に久しぶりに食事してたんですけれども、もうその方はね、もう20年ぐらい専業主婦されてて、で子育てが終わったので、今からまたお仕事を何しようかっていうのを考えてるっていうふうにおっしゃっててね、やっぱりこうアクティブな女性が多いなという印象なんですよね。さて、今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学音楽学部声楽学科卒業、愛染堂昭満院の平成27年度愛染娘に選ばれた松田恵梨香さんをスタジオにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学音楽学部声楽学科卒業、愛染堂昭満院の平成27年度愛染娘に選ばれた松田恵梨香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、松田恵梨香です。
よろしくお願いいたします。愛染堂昭満院の愛染娘に選ばれたと今ご紹介しましたが、これ愛染娘というのはどういうものなんですか？
はい、大阪三大夏祭りの一つに愛染祭りというのがありまして、そのお祭りを盛り上げたり PR したりするキャンペーンガールが愛染娘です。はい、愛染祭りは四天王寺の神、もともとは聖徳太子が怪我や病気で苦しむ人を救うために建てた福祉施設、今の愛染堂という、天王寺駅の近くにあるんですけども、そのお寺で行われる日本最古歴史ある1400年の歴史あるお祭りでして、毎年6月30日から3日間開催されています。私は愛染娘の第17期生で、歴代最高齢の38歳で選んでいただくことができ大変光栄でした。
なんかあの武庫川女子大学の在学生とか卒業生の方もいらっしゃったんですってね。
そうなんです、偶然なんですけども、愛染娘に武庫女性が4人いまして、一気に親近感が湧いてとっても嬉しかったです。一回りや倍近い年齢の私にも仲良く接してくれて、やっぱり素敵な方が多いな、武庫女に行ってよかったなって思いましたね。
そこは心強いですよね。そうですね、同じね、大学の人がいらしたらね、でこの愛染さんは縁結びで知られてるんですって？
そうですね、愛染さんは縁結びと、あと芸能界への登竜門としても有名だそうなんですけども、あのそのせいか私の場合は他のお祭りとのつながりができました。愛染娘になってから地元の福娘になったり、あと今年4回目だったんですけれども、船場祭りのおみこしを担いだりできました。あとはお祭り以外ではカレンダーのモデルとか、あと大型映画のエキストラとか、NHK の特別歌番組のバックステージに出演させていただいたりなど、これまで経験したことのないいろいろなご縁をいただくことができたんです。
そうですか、いい経験ですよね。
おかげさまで、
あのなぜ愛染娘に応募しようって思われたんですか？
はい、中学2年生の時に家族で10ヶ月間アメリカに住んでありまして、現地のジュニアハイに通ってたんですけれども、日本のことをよく知らない自分に気がつきまして、その頃から日本の伝統や文化に興味を持ち始め、38歳の時に偶然愛染娘の募集を知って、歴史あるお祭りに参加してみたい、おじになっても文化の継承に少しでも役に立ちたいと強く思って 覚えたしました。
はあ、そうですか、はい、そっか、芸能人になる登竜門っておっしゃってましたもんね。
そのようです ね、はい、
へえ、じゃあそこでこう頑張ろうという方たちがたくさんね、
応募される、若い方がねたくさんで、合格者の平均年齢が私の時は22歳だったんです、うん、で一番近い方で一回り19歳の方もお二人いらっしゃいました。
よく頑張られましたよねそこでね
本当に運が良かったです。
いやいや、もう魅力があったんだと思います。
ありがとうございます。
先ほどね、番組、テレビ番組のお話もちらっとされてましたけれども、はい、これ昨年末ですか。
そうです
ね、 NHK のテレビ番組に
2018年の12月に、全国生放送のテレビ番組、我が心の大阪メロディー2018というのがありまして、演歌歌手福田光平さんのバックで出演させていただくことができました。2025年に大阪万博が決定された年でして、歴代愛染娘の中からは12名お声掛けいただき、浴衣で歌って踊ることができました。
緊張とかはなかったですか。
緊張はしました。生放送なのでやり直しができないし、
そうか、もう一回ね、そう、放送されたらそのままだから、
で毎回毎回こうやることが変わっていくというか、立ち位置からあの振りとか、何が本当なんやろうっていう感じで本番を迎えて、で
もそうか、そう、調整がどんどん入っていって、
どんどん、はい、でも楽しかったです。
さあ、そうですか。でもなかなかこんな大舞台経験することをね、
そうですね、
できませんからね、はい、緊張しながらも、これもなんかやっぱりこう楽しむという気持ちで臨まれたんじゃないですか。
そうですね、うん、あの愛染祭りとテロップでも出していただけたんで、うん、あの全国の方にお祭りを PR できる機会にもなって、
そう
か、よかったなって思ってます。
本当にね、はい、そうですか、はい、さて、この愛染娘とは別に、はい、このマジックショーのアシスタントとしても活躍されてるんですってね。
昔マジックをほんの少しだけ習っていたことがありまして、はい、うん、アシスタント歴は延べ10年になるんですけれども、先生からお声掛けいただいた時に今でもステージに立たせていただいています、お帽子の中から次から次へと物が出てきたり、鳩を受け取ったり、大ベテランの先生に花を添える親子を目指してはいるんですけれどもまだまだ勉強中です
。それはやっぱ覚えないといけないことってたくさんあるんですか。
約13分ショーがあるので、いろいろものが出てくるので、次は何かなって考えながら立ち位置考えたり、撮るタイミングとか早くても遅くてもダメですし、で鳩が途中飛んでいったりとかすると
そんなこともあるんですか。
ね、もう舞台には魔物がね住んでるって言われるくらいなんで、でも鳩は生き物なの で、当日のお楽しみで今でもドキドキします。何年経っても、
はい、でもやっぱマジックっていうとこうきっちりとねした、まあ、段取り言うと飽きませんけども、はい、なんかこう順番ね、
はい、
次に何っていうのはこう間違えられないじゃないですか。ねえ、はい、そこもなんか大変ですよ ね。
それはまあ先生が頑張っていただくこと私は見守る役です。
ああ、そうなんですね、はい、やっててやっぱりこうやりがいっていうのありますか。
やりがいですか、うんうん、あの演じる側も見てくださる方もみんなが楽しめるのがマジックの良さなので、うん、
はい
はい、毎年ステージ立つとまた来年も出たいなっていつもお声掛けいただけたらいいなと思いながら一年を楽しみに過ごしてます。
そのお声掛けいただく、はい、あのマジック あのショーをされる先生ですけども、はい、はあのどういう経緯でお知り合いになったんですか。
マジック昔習ってたんで、その時の先生なんです。もう今は辞めてるんですけども、おい出てくれへんかって。
なるほど、舞台があるわけですね、先生にね。
はい、
その時に声をかけていただくということなんですね。そうです、はい、そうですか。でお仕事の面でももういろいろなことにチャレンジをしていきたいと思ってらっしゃるんですってね。
はい、ですね、卒業後すぐはテレビ局に入社しまして、受付と事務をいたしました。
そうですか、
はい、学んできたやっぱ音楽が活かしたくて、資格を取りましてヤマハ音楽教室や自宅でピアノを教えたりなどもしまして、現在は教員免許と保育士免許を活かして子どもと関わる仕事をしてます。
そうなんですね、はい、やっぱり音楽っていうところとは離れがたいですよね。
音楽はねやっぱり癒しというか、大好きです ね、離れられないというか。
そうですね、はい、そこをまた活かして、
はい、
喜んでいただけるお仕事って皆さんにね、
はいはい、
そういうのをこう目指したいというお気持ちあるんでしょうね、
きっとね。おっしゃる通りです。
本当そうですね、はい、で、それ以外にもいろいろと松田さんチャレンジしてらっしゃるじゃないですか。
あ、本当に好奇心旺盛でして、
ね、好奇心本当にすごいですね、
は
い、
たくさんあるんですけれども、
資格も取ってらして、
うん、はい、あのダイビングや救急法を受講した時に非常時にアマチュア無線が役に立つって、うん、あの聞きまして大変興味を持ったので第2級アマチュア無線技師と日本アマチュア無線連盟のモールス技能認定試験オープン2段というのがありまして、それを取得しました。タイタニックの映画をご覧になりましたでしょうか、はい、遭難の時に、あの使われて有名になったのモールス信号、
いや松田さん、
あのモールスを使って自宅より
トンツーツーでしょ。いや私ね、2級ね難しいの持ってはりますけど、はい、私はもう高校生の時にあのアマチュア無線の4級ですかね、一番簡単なやつ、一番簡単なあれをね、みんなで撮ろうって言って撮ったんですよ、
は
い、でその次にそのモールス、はい、の、はい、モールスのその無線のね、
はい、
いや、 もうやってみようかなと思ったけどもう覚えられなくて、
そうだったんですね、
もうあの断念しましたけど、
私は喋るのが苦手なんで、あの迷わずモールスで開局しました。だから家にはマイクはないんです。
あ、そうなんですか。
そのそ、ね、トンツーの電源しかないんです。
そうだったんですね、
はい、です
。いやすごい、本当にさまざまなことに、ね、チャレンジされてますけれども、
ありがとうございます、
ね、は
い、
あの向川女子大学で、はい、学ばれたことで、はい、よかったなと思うことって振り返ってみて何かありますか。
私は大学から向こう所にお世話になりまして、最初は兼任寮で1年半お世話になりました。兼任寮、兼任寮はあの寮母さんが大変素敵な方だって、音楽学部生のことも本当によく理解してくださっていて何でも話せて心強かったです。でもあの自宅のグランドピアノでもしっかり毎日練習したかったので、うん、残り2年半は3時間かけて自宅から通っていました。
じゃあ2年生の時に寮はもう退いて、はい、
ね、2年の途中から、
はい、そうですね、そしてあの自宅か、はい、ご自宅から、
はい、
なんか結構な距離があったんですってね。
そうです ね、昔はちょっと不便だったんですけども、はい、
そうですか。でもそこに通って、はい、でもトータルでこう4年間、
はい、
ね、振り返ってみたらいかがですか。
向こう所音楽学部で 学内演奏っていうのがあるんですけども、はい、人前に立つ機会をいただいたり、あと大学寮で社会性や行動力を学ぶことができて、おかげさまでその頃から前向きにどんどん世界が広がっていきましたね。
そうですか、はい、でまた卒業後も向こう所ネットワークって強いなって私は個人的に思ってるんですけれども、
はい、
ね、先ほどね愛染娘としてそうやって活動するときにあの向こう側の、ね、学生さんがいらっしゃったとか、
はい、
こうあらゆるところで、卒業生に会うことってありますもんね。
そうです ね学生数が、ね、多いですからね。
その時にまたぐっとこう結束力が、まあ、固まるのがいいところじゃないかなと思うんですが、はい、では最後に現役の向こう女性、未来の向こう女性にメッセージをお願いいたします。
はい、向こう所に行けて本当よかった。今でもつくづく思います。お話しさせていただきました通り、向こう所のおかげでたくさんのことを学んで自分を大きく成長させることができました。女子大で学生数日本一の女子総合大学向こう所ならではだと思うんですけれども、学部学科学年を超えてとてもたくさんある授業の中から興味のあるものを選んで学べたり、自分の専攻外のたくさんの先生や学生さんともご一緒できてのびのびアットホームなところが特に良かったです。私はもともと恥ずかしがり屋で仏頂面だったのですが、向こう所の4年間で自分を大きく変えることができただけでなく、まさか38歳この年になって、しかも愛嬌笑顔元気のコンテスト愛染娘に選んでいただけるなんて夢にも思っておりませんでした。おかげさまでますます世界が広がっていろんなご縁が今でも増えていってます。いろいろと悩むこともあるんですけれども、年齢のせいにしない、諦めない、これからもそう自分に言い聞かせて、一つ一つのご縁にまず感謝して、一つ一つのことを大切にして、これからもいろんなことにチャレンジし続けていきたいと思っています。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学音楽学部声楽学科卒業松田恵梨香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、ここで武庫川女子大学からのお知らせです。11月30日土曜日と12月1日日曜日に武庫川女子大学上甲子園キャンパスで武庫川女子大学甲子園会館ライトアップ2019が開催されます。この甲子園会館ライトアップは建築学科が開設された2006年から実施されているもので、今年で14回目。国登録有形文化財の甲子園会館及び日本庭園が電球とキャンドルでライトアップされます。音楽学部学生や付属中学校高等学校のコーラス部による合唱、オーケストラ部やサクソフォンカルテットによる演奏なども行われます。さらに甲子園会館食堂では2日間限定の特別メニューを提供、建築スタジオのラウンジではケーキセットが販売されます。武庫川女子大学甲子園会館ライトアップ2019は11月30日土曜日と12月1日日曜日の2日間、午後4時30分開門、8時まで開催です。場所は武庫川女子大学上甲子園キャンパスです。入場無料、事前の申し込みは不要です。駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。またペットおよびカメラ用三脚一脚の持ち込みはできません。ご了承ください。詳細は武庫川女子大学のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学音楽学部声楽学科卒業の松田恵梨香さんをお迎えしました。お話聞いてて私はマジックの鳩の話がものすごく面白くってね、もう様々なことにチャレンジしてらっしゃるので、で松田さんもおっしゃってましたが、ご縁を大事にしてこれからもいろいろとねチャレンジしていってもらいたいなと思いました。次回は武庫川女子大学の共通教育科目の授業、チームで学ぶ課題解決をご紹介します。武庫川女子大学の共通教育部の非常勤講師谷口節子先生、受講学生の武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年大野清香さん、生活環境学科2年の松尾野乃香さん、そして近畿配送サービス株式会社管理部総務課の大堀直人さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さてここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして武庫川学院のキャラクターラビーのイラスト入りブロカントコーヒー4袋入りのパックと武庫川学院ノート5冊をセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは11月27日水曜日までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。